おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。大手 API よりローカル AI と外部委託の組み合わせの方がコスト面で有利になってきたというお話ですね。ケンさん、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、オープン AI やアンスロピックといった大手 API って使えば使うほど料金がかさむんですよ。それに対して自社のパソコンやサーバーで動かせるローカル AI の性能がぐっと上がってきていて、外部委託と組み合わせるとトータルのコストが抑えられるようになってきたんです。
わあ、それは知りませんでした。でもローカル AI って自分たちのところで動かすということですよね。それって大企業じゃないと難しくないですか？
これはですね、以前はそういう印象が強かったんですよ。ただオープンソースの小規模モデルの性能がすごく上がってきていて、すべてのタスクに最先端の大きなモデルを使わなくても、用途によっては十分対応できるようになってきたんです。
ああ、用途によって使い分けるということですね。例えば、どんな風に分けるんですか？
いいところに気づきましたね。まず自社の AI 利用を棚卸しして、これは最先端モデルでないと無理というタスクと、これはローカルや外部委託で十分というタスクに仕分けするんです。このハイブリッド戦略がこれからの主流になると見られています。
え、意外ですね。てっきり AI といえば大手のサービスを使い続けるものだと思っていました。コスト意識で AI の使い方自体が変わってくるんですね。まだ見えていない条件もありそうですね。
はい。提携や事業の話は細部で印象が変わるので、原文の発表も確認しながら受け止めるのが安全です。
続いてのニュースです。ゲノム解析がなんと100メガバイトのラムで動くようになったというお話ですね。
これはですね、ロザリンドというオープンソースのゲノム解析エンジンの話なんですよ。ラストというプログラミング言語で作られていて、メモリの使用量をできるだけ小さく抑えているのが特徴なんです。
え、100メガバイトってスマホのアプリよりも小さいですよね。それでゲノム解析ができるんですか？
そうなんですよ。そこが驚きで、従来のゲノム解析って大量のメモリを積んだ高価なサーバーがないと動かなかったんです。研究機関や大企業ならともかく、個人の研究者や小さなチームには手が届きにくかったんですよね。
わあ、それは知りませんでした。ということは、これまではお金のある組織しか本格的な解析ができなかったってことですか？
まさにそこなんですよ。高価なクラウドインフラを借りるコストがずっと壁になっていたんです。このツールが普及すれば、バイオインフォマティクス、つまりコンピューターを使った生命情報の解析がもっと多くの人に開かれていく可能性があるんですよね。
面白いですね。医療や創薬の研究がもっと身近なところでも進むようになるかもしれないってことですね。
ええ、まさにその方向性で注目されています。それにこのツール、同じデータを入れると必ず同じ結果が返ってくる設計になっているんです。科学の再現性という意味でもすごく大事なポイントなんですよ。
続いてのニュースです。マイクロソフトのツールを使わずに書籍制作のワークフローを自分で作ってしまったという話なんですけど、これってどういうことなんですか？
書籍を作るとき、これまではアドビインデザインやマイクロソフトワードといったソフトを使うのが当たり前だったんです。ただこれが結構なお値段なんですが、それを使わずにソフトウェア開発で使われている Git、つまりファイルの変更履歴を記録するツールを 出版の現場に持ち込んでみたっていう話なんですよ。
え、ね、そうなんですか。Git ってプログラマーが使うイメージがあったんですけど、本を作るのにも使えるんですね。変更履歴を残せるってどんなメリットがあるんですか？
例えば、第3章のこの一文、3日前はどう書いていたっけってなった時、過去の状態にすぐ戻せるんです。ワードだと上書き保存したら終わりですよね。テキストベースで管理できるようになると、著者が一人でも複数人でも履歴をきれいに終えるんですよ。
え、それは知りませんでした。個人で本を書いている方や小さな出版社さんにとってはコストも下がって助かりそうですね。エンジニア以外の方でも試せるものなんですか？
ハードルはゼロではないですね。ただ Git と相性がいいものが揃ってきています。ソフトウェアの知見を出版に生かす流れが少しずつ広まっていて、今後は選択肢が増えていくと思いますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。ミニコアというスタートアップのサービスです。RPA という言葉が出てきているんですが、これはどういうものなんですか？
RPA というのは、ロボティックプロセスオートメーション。つまり、パソコンの画面操作をロボットが自動でやってくれる仕組みなんです。人間がマウスでクリックしたり、キーボードで入力したりする作業をそのまま自動化できるんですよ。
え、そうなんですか。でも、それって今更新しい話題なんですか？ RPA って前からあるイメージがあって。
いいところに気づきましたね。RPA 自体は昔からあるんです。ミニコアが面白いのは、そこに AI エージェントを組み合わせた点なんですよ。古いシステムって API がないことが多いんです。API というのはソフトウェア同士が会話するための窓口みたいなものなんですけど、それがないと AI を直接つなげられないんですよ。
おお、それは困りそうですね。病院とか行政の窓口って確かに古いシステムをまだ使ってそうですし。
おっしゃる通りです。しかもミニコアには自己修復機能というのがあるんです。画面のボタンの位置が変わっても自動で再スキャンして動き続けられるんですよ。医療分野での検査オーダー入力のデモも公開されていて、かなり実用的な段階に来ているみたいですね。
ほう、それは知りませんでした。画面が変わっても自分で対応してくれるなら、導入した後のメンテナンスも楽になりそうですね。医療や行政での AI 活用ってセキュリティ面が心配でしたが、そこはどうなんですか？
そこが重要なところなんですが、ミニコアは SOC2 タイプ2と SPAR という医療や企業向けのセキュリティ基準をクリアしているんです。保守的な業界が導入を検討する上で、この認証はすごく大事なんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Dyne IP というサービスなんですが、ケンさん、これはどんなものなんですか？
ざっくり言うと、ダイナミック DNS、つまり動的 DNS と呼ばれる仕組みを提供するサービスなんです。自宅のインターネット回線って、接続するたびに IP アドレスが変わることが多いんですよ。それでも、このドメイン名でアクセスしてねって言えるようにしてくれる仕組みなんですね。
あ、おっしゃる通りですね。でも、それって今までにもあったサービスですよね。Dyne IP は何が違うんですか？
既存のサービスは、IP アドレスが変わってからドメイン名に反映されるまで30分以上かかるものが多かったんです。Dyne IP は、60秒以内に世界中へ反映されるっていうのが大きなポイントですね。しかも無料枠が充実していて、自宅サーバーを趣味で動かしている人でも使いやすい設計になっているんですよ。
60秒以内ってめちゃくちゃ早いですね。自宅サーバーを運用している人にとっては30分のタイムラグって結構辛そうですもんね。他にも特徴はあるんですか？
DNSSEC という DNS の通信を安全にする仕組みにも対応しているんです。それから自分で持ってるドメインをそのまま持ち込んで使えるので、個人でも本格的な DNS 運用ができるんですよ。セルフホスト、つまり自前でサーバーを立てる文化が広がってる中で、こういったサービスの需要はどんどん高まっていくと見られていますね。
無料でここまでできるのは驚きですね。エンジニアの方には特に刺さりそうなサービスですね。ラストはこちらのニュースです。スペインが予測市場サービスのポリマーケットとカルシへのアクセスを遮断したということなんですが、予測市場ってそもそも何なんですか？
簡単に言うと、この選挙は誰が勝つかとか、来月の経済指標はどうなるかといった将来の出来事にお金をかけて取引するサービスなんです。金融商品に近い形をしているんですけど、仕組みとしては賭博に似てるんですよ。スペイン当局はそこに着目して賭博ライセンスを持っていないことを問題にしたんですね。
意外ですね。金融サービスっぽい名前なのに賭博扱いになるんですか？
そこが面白いところなんですが、アメリカでは合法化の動きが進んでるんです。ただヨーロッパ各国では賭博規制の枠組みで厳しく管理されていて、国によって扱いが全く違うんですよ。スペインは今回ライセンスなしの運営は認めず、サービスへのアクセス自体を丸ごと遮断しました。
ほう、同じサービスなのに国によってここまで対応が変わるんですね。グローバルに展開しているスタートアップは大変そうですね。
おっしゃる通りです。欧州で展開するには各国の規制を一つ一つ確認しないとですね。ただ規制が整備されることで市場の信頼性が高まるという見方もあって、一概に悪いことでもないんですよ。
ここは現時点では断定しすぎない方が良さそうですね。
はい。セキュリティやルールの話は更新で変わりやすいので、原文ソースも見ながら判断するのが安全です。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。